他には答えを求めてもその通りの答えが見出さない、見つけられないことが多いのですね。答え合わせをしようとしても今年一年の私の歩み、どうだったか。答え合わせっていうとね、あの芸能人が、なんかね、11月の末に発覚したあのジャニーズの人なんですね、あの人ね。また、ああ、今年もかというようなね、不祥事っていうんですか、スキャンダル。コンプライアンス違反、どれが私の、犯した過ちに当たるんですか。答え合わせをしたいってね、しきりに、なんかこの、なんて言いますか、会見で、訴えてたのを印象深く覚えています。聖書の中に私たちが、このね、答え合わせ、神様、私のどこが間違って、何をやらかしたんでしょうか。それでなんで私が今こんな仕打ちを、こんな目に遭わなきゃいけないんでしょうかという。もしかしたら私たちの一年間、今ですね、振り返ると、やっぱり心当たりのあるものがありますね。答え合わせ。聖書はですね、なかなかそれに答えてくれません。もちろんですね、神の言葉は厳然として何千年間も変わらないで、モーセが記したあのモーセの律法の書からこの最後のヨハネの黙示録に至るまでだいたい1500年ぐらいの年月をかけて書かれたその一貫した書物です。最終的な執筆者は神様なんですね。神様のオーソリティ、権限の中でこの書かれたものなので答えというよりもこれは前提としてこれは私たちに与えられたものなんですね。でその時代によってまた今の私たちがそれをね当てはめるときにやっぱりいろいろな理解やそして受け止め方があるというのもこれも事実なんです。今日のお話はですね、今日の詩編のメッセージは特にこのアサフの賛歌と言われる73編から83編に至るこの11の詩はですね、このコレクションは答えではなくて神様からのアンサーではなくてもう一つの答えと言いますと、レスポンスですね。神様からのレスポンス。神様は私たちにアンサーはくれないけれども、リスポンドしてくれる。応答してくれますよと。応じてくれて、私たちに向き合ってくれます。ちゃんと私はいます。そして私は、神様である。同じ神様であり。変わりませんよ。ですので安心してください。だからこれからもあなたはぶつかってきていいんですよ。嘆くなら嘆いてごらん。訴えてごらん。私はちゃんと聞いていますから。ただし、答え合わせはしないんです。私たちの神様。特にこの詩編という書物はそうなんです。よくですね、聖書の読み方、あるいはね、信仰の歩みは、こんな風に言う人がいます。最後のね、パズルの一辺を、一つのピースを見つけた。まあ、その喜びもありますよ。でもそれは真実ではないんです。神様の救い、イエス・キリスト様、私たちのにとって命のもといである、そして導く主である方がたった一つのパズル、そんなもんじゃないです。さっきも言いました、それは大前提であり土台ですよ。ピースなんて土台無理です。また言っちゃいましたけどね、本当に そんな風に私たちは神様を安っぽく捉えるのはいかがなものでしょうか。詩人の今日のアサフの声はですね、私たちの思いも代表して神様にぶつける。そんなメッセージとして今日はですね、神様のリスポンス、応答として私たちに応じてくださる神様の声をですね、共に聞くことができれば幸いだと思うのです。アサフ、エドトン、これらの人たちは、皆歌い手、作詞者アサフ、エドトンの調べですから、作曲、主にメロディーや歌をですね、指導したのはですね、賛美リーダーはエドトンであったでしょう。しかし、この詩を書いたアサフというのは、いつ頃の人かと言いますと、ダビデの時代からソロモンの時代にかけて、そうですね、キリスト様の時代から約900年から1000年 BC、Before Christ の時代に、イスラエルの神殿、ダビデの時代はまだ神殿が完成していませんでしたから、おそらくは天幕で、テントの礼拝でですね、賛美の指導をした人。そしてそのアサフの子らはずっとですね、この神殿の歌い手として引き継がれて、子孫がこのイスラエルの最後のあの歴史を見届けた人です。その最後の歴史というのは、このアサフの時代に終わらず、それから300年、400年後のあの時代、神殿が崩され、神殿礼拝がひとまず幕を閉じる、イスラエルの国、国家としての解体、滅亡の時代、バビロニアの捕囚、バビロニア軍によって滅ぼされて、多くの民が他の国に連れて行かれるという、その悲哀、悲劇を、このアサフの子供たちは見届けたのです。で、最終的にこのエドトン、アサフの歌、詩がまとめられたのは、この捕囚記後ですから、イエス様が来られる500数十年前ぐらいですね。ですので、400年ぐらい先のことを予告するかのように、このアサフはこの詩を書いたのです。詩人であると、同時に、このアサフは預言者、のようなそういう目を持っていた。神様がそのような能力、賜物を与えて書かせたのですね。そのアサフのですね、詩は、私は神を思い起こして嘆きから、今日の箇所は始まります。一節もですね、動揺して、そして打ちひしがれている、そのような弱り果てた姿がイメージできますね。四節に至りますと、あなたは私のまぶたを閉じさせないと言いますから、これにらめっこして目を閉じたらはい負けとか、そういうこのゲームのことじゃないですね。これはね、まぶたはね閉じますけど時々ね、これ閉じない人いたら大変なんですけど、これは比喩的な表現で、夜寝ようとしてもまぶたが降りない、そういう状態ですから、言わんとしてることわかるでしょ。あまりにも打ちひしがれて弱り果てて悩んで苦悩して寝つけないということなんです。眠れない、不眠症とでも言いましょうかね。まあ、ぐっすりそれでも寝られる人は幸いですよ。私は無理です。緊張し、次の日がね、 大切なこの発表の場であったり、まあ、礼拝の前の日はね、もう寝てます。もう諦めて、神様はもうこれしかもう語れませんってね。でも他のね、エヴァでは大変ですよ。この先生の扱いをどうするか。今ですね、全国のそういう牧師先生たちの、特に新しくこれから牧師先生になったり、また、あ、これ聞いてる若い先生たち、やばい。もしかしたらね、伊藤先生どんなメッセージしてるのかっていうと、ね、たまに聞いてるやからが、あ、やからじゃない、牧師先生がいるみたいですから、気をつけてね、コンプライアンス違反しないように語らなきゃいけないんですけれども。いや、本当に心配なね、先生も時々現れたり、答え合わせをしたいなんていうね、そういう先生が、出てきたら本当にどうしようかと。私たち審査員って言いますかね、相談員という、まあ、安守礼委員会っていうのはそういう試験のですね、試験官もやり、そして認定する、そういう役。これみんなボランティアですよ。あ、別にお金欲しくてね。お金もらったって、これ誰もやりたがる方針ではないんですけれど。でもね、大切な務めだと、私に与えられた協議会での最後の、なんてね、言うと大げさですけれど。この間、実は2日前ですね。クリスマス明けですよ。6人の先生たちがですね、この牧師の福音住教会の認職、認定試験、安守礼試験っていうのを受けてくださいましたね。それがですね、なんとその形式がマークシートじゃないんですよ。これ、70年経っても変わらない。アナログ式で、直筆で、で、10問のこの問いに答えなければならない。で、答えが合ってないような質問もあるんです。でね、このちゃんと採点のポイントとかね、ガイドラインっていうのがあるんです。今年私、まあ長ですから思い切って改ざんじゃなくて改定しましたよ。回答する側がもっと回答しやすくって言ってね、グレーな質問ばっかり。あるものは聖書からはっきり導き出される答えもありますけど、ほとんどがね、こんなんですけど。採点のポイント。採点する先生の裁量にお任せします。なんじゃそれってね。先生の判断でお願いします。この人間で過ちを犯しやすい牧師ですけれどね、経験、いつまで経っても未熟なものが判断任せられる。まあ試験もそうですね、聖書の試験、神学、教理、それからモラル、様々なですね、試験がその中に入っています。私たちはどうでしょうか？神様の前に試験を受けるとしたら、仮にですよ。神様はご自身の裁量なんて、そんなものは使わないですね。はっきりと、厳正に私たちに向き合ってくださいます。申し上げた通り、大前提があるんですから、神様の言葉は絶対曲げられない。それを尺度に、それに照らして私たちの人生も行いも、そして間違いなく私たちが知らないでやってることも、私たちが見ている一部分のことでしか判断してないそのことも、このお方はですね、必 完璧に、正確に、公正に判断してくださるのです。ですからその神様の前に出たら私たちは、今もうこの神様の前に引き出されたら、この試験官の前では、みんな、落第。そういうことになります。どうします?ですからこの詩編があるのですよ。いや、そういう私たちに神様はリスポンスしてくださる、応じてくださるんですって。答え合わせしたらみんな落ちちゃう。でも、この神様はそんな私たちにですね、それをご存知であえて現れてくださり、伴ってくださり、寄り添ってくださり、それだけでないです。そこまでは人間がすること、できること。寄り添うまでは、教会も、私も、牧師も可能な限りします。ノーって言われたらね、ほっときますけど、でも、求められたら、喜んで。いつでも。夜中でも。パトカーのサイレンも鳴らしませんけれども、出動でもね、そこまで要求される方々は滅多に必要もですね、ないのですけれど、神様は寄り添うだけじゃないですよ。何をしてくださるか、この後、残された時間でですね、今日のメッセージの本論へと入っていくのです。五節、私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。思い起こすという言葉が三節から繰り返し、三節、五節の思い返したも同じ意味です。6節、それから終わりの方に、11節、主の御業を思い起こそう、苦しい技を思い起こそう、しつこいぐらい。さらにですね、とどめは極めつけば12節、すべてのことに思いを巡らしと、思い起こす。一つのキーワードですね、Remember。詩人に残された最後の砦、手がかり。もう失敗者。そして自分は被害者でもある。神様の答えはどこにあるのか見出せないでですね。弱り果てて、夜も眠れないほどに、まぶたがくっつかないほどにですね。思い返しても、思い起こしても、私には理解できない。そんな年月です。昔の日々、かつての時代。自分が生まれる前からのあの時代のことから考えても、なんで神様は約束を破って、そして恵みを絶たれたの。私にそう約束したじゃないですか。神様の言葉には、モーセ、そしてダビデを通して、イスラエルの民を揺るがない国民、そして国家として、永遠に絶たれない、ダイナスティ。王朝としてこのダビデの王国を続くと予言、約束されたじゃないですか。でもどうですか今。国は、町や山河は破れ、そして崩壊し、ズタズタに。民族の心も将来の再建のめどもつかず。おそらくはこのですね、エルサレムに残っているわずかな礼拝者たちのこれは叫びのはずですね。アサフの子孫たちであったでありましょう。 神様は慈しみを忘れたのですか？九節。怒って憐れみを閉じてしまわれたのですか？いくら思い起こしても、思い出しても、この神様は同じ私たちが信じてきた神様なのでしょうか。私を救ってくださった神様ですか。今年一年考えただけでも、思い起こしただけでもどうですか。まあ神様に裏切られたとまではいかないけれど、こんなはずじゃなかった。あれ？神様は私の祈りに応えてくださるはずが、もう私を忘れてしまったのですか？七節、いつまで拒まれるのでしょうか？いやー、これはね、きついですよ。まあ、もちろんね、生活面や健康の面でもいろいろ課題があります。家族のことや、仕事のことでも悩みの種は尽きないのですけれど。でもね、キリスト者、神の民、イスラエルの民にとって、最も辛い、受け入れがたいことは何ですか？神様に拒まれているという、その思いですね。神様に愛されていない。もう決して愛してくださらないのだろう。2017年訳、新しい訳ではですね、私を受け入れてくださらないのですかと。愛するということは、まあこれ意訳なんでしょうけども、もともとの意味は、神様のご好意をもう閉ざした。神様は私にもうご好意を持って接してくださらない。意地悪な神様。愛だな。新約聖書のイエス・キリストの神様はどこへ行ったのよって私たちはね、疑いたくなるような。私の気に入ってる御言葉通りに人生は、この一年、この数年間、この数十年間、一日もその光を浴びたことがない。いつもどんよりと雲が、厚い黒い雲が灰色に私たちの道を閉ざしている。霧が晴れないような、そんな信仰の歩みであったとすれば、私たちはそんな私たちに、神様はそんな私たちに今日ですね、あえて応じてくださるのです。詩人はですね、十節から新たな展開を迎えます。思い起こし、思い出すときに自分の弱さ、弱み、ここで、ですね、十節。私の弱いのは、高き方の右の手が変わったことによる。高き方。意図高き思考な、全能の、そして主権を持って全てを導きコントロールしておられる神様のその手が変わったのですか。すなわち、あれ、神様心変わりしたのですか。あ、それは私が弱いせい、私が情けない、だらしない、私が粗相をしたから、私が信仰者としてなってない。それを素直に認められる人は幸いなんでしょうね。いや、私はこんなに頑張ってます。なのに他の人たちは、何なのよ、と言われる人のことではないですね。これは、あ、神様、もしかしたら私が信仰が薄いので、弱いので、 そしていろんな点で未熟で失敗だらけで、そして何よりも罪人の典型なので、そして神様に罪を犯して悔い改めないその自分がそこに映し出されるのですね。その延長上にあのエルサレムの城壁は崩れ、神殿は崩壊したのでしたね。イスラエルであっても、キリスト者であっても、いや神様を信じて知ってるがゆえにこのような思いがつきまとうんです。私はいつも晴れ晴れとして後ろめたいこともない、何も人様から後ろ指さされることもない、そのように歩んでいらっしゃる方は本当に羨ましいと私は思いますね。いや私自身はそうではないですね。この詩人のこの思いとかぶります。あ、詩人は私の思いに寄り添ってくれているというのをよくですね味わうことができます。いや神様の右の手、神様ご自身が変わった、どこにそんなこと書いてます？いつ神様そんなこと言いました？私たちの行いや私たちの姿を見て、無様なその集大を見て、神様、ああもう見切りつけた、もうお前は無駄、もう落第、現実はそうなんですけれども、実際はそうなんですけれども、神様のもう一つの現実のこのリスポンス応答はですね、いいえ変わっていませんよ、何も神様の方は変わっていませんよ、ずっと昔から、あなたが生まれる前から、私の人生間違いだった、そう思って、私の環境は、私の人間関係は不幸だった、それも言い分でしょうけれど、でもね、神様はそれによってね、変えたり変わったり、行いを変えたりはしないのです。昔からそれは変わってません。いつから？一番最近ではね、この77編の最後にあります。いつの時代？あなたは、二十節、あなたはモーセとアロンの手によって、ご自分の民を羊の群れのように導かれました。エジプトの時からですって。そしてそれは古くはヤコブの時から。十五節、ご自分の民、ヤコブとヨセフの子らを、あなたは身腕を持ってあがなわれました。ずっと、さらにその昔、やアブラハムの時代から、あなたを祝福する、あなたを通して多くの国民、全世界を祝福します。周りの人たちをも祝福しますと。でも私たちの一年、今の現実はそれとは程遠いものであるかもしれません。でも変わらないって、ダビデやアサフの時代を超えて、さらにエレミヤやエゼキエルの時代、都が崩壊しても神殿が崩れても目の前の風景が変わっても、私たちの生活リズムも、生活のペースも、そして生活環境や条件が変わっても変わらないもの、変わらないお方、この方が持っている恩恵は何ですか？主の恵み、八節、主の恵みは常しえに尽き果てたのでしょうか？いいえ、何にも果てていませんよ。 詩編の139編ですか。繰り返し、しつこいぐらい。あ、136編ですね。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。主の恵みはとこしえまで。2節、神の神であられる方に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。主の主、神の神。これどういう意味ですか？この方はいつだって同じお方です。私たちは何ですか？名前は変わりませんけれど、しょっちゅう変わります。年齢とともに、生活条件や人間関係で変わるんです。しかしこの方は何が変わっても変わらない。だってこの人のキャラクターは、ご人格は恵みでできているから。契約ですって。もう一回立てたらね、絶対変えない。変わったのは私たちです。周りの人たちです。私自身です。でも、このお方に私たちが信頼を置くとき、約束の言葉は永久に耐えることがなく、神様の慈しみと憐れみはいつでもそばにあること。あの太陽が曇っていて見えないとき、一瞬その雲がですね、次の瞬間晴れたら、風景が変わるだけでなく、温度まで変わって、気温まで変わっていきます。しかし私たちは天気のような気持ちで生活することはできないんですね。いつでもそこには私たちに神の恵みが降り注がれていること、信頼するしか選択肢がないということです。11節、私は主の御業を思い起こします。昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします。さあ、神様のリスポンス、アンサー、答えではなく、神様の応答は何ですか？私たちに届けてくれるのは、思い起こしてくれる、思い出させてくれるもの、それが私たちを生かすんです。それが、ここの苦しい御業です。エジプトの時のあの贖い、それからダビデのですね、あのカナンの地での戦いの勝利、そしてこのイスラエルもやがて取り去られます、崩れ去りますけれど、でもそれを集めてもう一度立て直し回復させる神様の御業、苦しい御業、アサフの子孫たちが今礼拝で捧げているとき、そのことをですね、歴史を知らされ、神の言葉の証言、根拠で、私、はっきりと、心にですね、受け取ったんではないでしょうか。あ、これこそが私たちへの最後の、いや、唯一の答え。神様の応答。扱いですね。あなたをも救ったのですよ。そして救っただけでなく、生かし、そして同じこの恵みが救った私たちを、救われた私たちを生かす。それもまた恵みだというのです。イエス・キリスト様の恵みは、私たちを罪から贖い出し、暗闇の圧政から解放し、そして今光の内を歩むようにと、そこに置いてくださったのです。一緒に神様を礼拝し、そして永遠に向かう、永遠の神様とつながって生きる、この家族と一緒に生きるのを、良しとしてくださったのではないでしょうか。14節、15節、同じように繰り返されています。今日の中心聖句 最後にお読みして終わりといたします。77編14節15節、あなたは苦しい見業を行われる神、国々の民の中で御力を表される方、あなたは身腕を持ってあがなわれました。もうすでにあがなわれた。そしてこれから救いに預かる方はもうその神様の方でお膳立てし、準備万端整えてくださいましたよ。ですから一緒にこの方にお委ねしてみてはいかがでしょうか。今日も私たちをですね、救ってくださり、さらにその恵みの生涯へと生かしてくださる、この神様の手厚い、熱い、温かい、その心、恵みにですね、私たちもよくしながら、委ねてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、この一年、あなたが私たちの歩みを導き、そして完成に至らせてくださいますことを感謝いたします。私たちは過ち、間違いだらけで、あなたの前に出されたとき、立つ手もなく、何の弁解の余地もない、愚かな罪人であります。主人と同様に思い起こし、思い巡らすときに、私たちの、至らなさ、不十分さ、愚かさ、そして罪深さを表にされてしまいます。そんな私たち、逃れようのない私たちに、衰え果て、そして苦悩する私たちに、あなたはあえて明らかに現れてくださり、恵みの確かな腕を持って私たちをしっかりと抱きかかえてくださいますことを感謝いたします。主の恵みは常しえに尽きずと、詩編の作者たちが一貫して、神様が古の生徒たちを通して私たちにも今日届けてくださり感謝いたします。私たちは尽きる、尽き果てるものであります。永久に耐えてもおかしくないものを、忘れ去られてもおかしくないものであるのに、あなたは覚えて、思い起こして、そして私たちにその思いを、あなたを信頼する信仰を回復させてくださいますことを感謝いたします。来たる年に向けて、私たちがあなたの前に思い巡らし、そしてあなたの恵みを思い起こし感謝する日々とさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。